皆さんこんにちは。テックトレンドへようこそ。ナビゲーターのスージーです。今週も最新の技術動向にワクワクしています。
こんにちは。素材と製造の専門家、トロイです。今週もよろしくお願いします。量子コンピューティング分野は、まさに変革期を迎えていますね。
わあ、トロイさん。変革期って、どんなすごいことが起きているんですか？もう気になりすぎて、うずうずします。
ええ、今週は量子コンピューティングの性能向上が非常に注目されています。特に信頼性の高い論理量子ビットの実現に向けた動きが活発なんですよ。
論理量子ビット、それって物理的な量子ビットとは違うんですか？もっと賢い量子ビットってことですか？
そうですね。現在の物理量子ビットはノイズに弱く、エラーが発生しやすいという課題があるんです。それを量子エラー訂正技術を使って、より安定して計算できる仮想的な量子ビット、それが論理量子ビットです。
なるほど。エラーが少ない方が複雑な計算も正確にできるってことですね。
その通りです。そして米国のIonQという企業が2量子ビットゲートテストで 99.99% という世界記録の精度を達成しました。これは非常に画期的なことです。
99.99%、 すごい、ほぼ完璧じゃないですか。
さらに彼らは今年中に256量子ビットシステムを発売し、2030年までには数百万量子ビットへとスケールアップする計画も公表しています。これは技術の加速を強く示唆していると言えるでしょう。
数百万量子ビット、もう想像もつかない世界ですね。
ええ、また各国政府もこの分野に多額の投資を行っています。例えばドイツでは QVLSI ラボというプロジェクトの第2段階に総額2,300万ユーロの資金が投入され、日本政府も次世代量子コンピュータの開発と実証を加速させるための攻防を開始しています。
日本も頑張っているんですね。世界の競争が激しくなっているのがわかります。トロイさん、こんなすごい量子コンピュータの進化って私たちの生活にも関係してきますよね。特にインターネットとかセキュリティが心配なんですけど。
その通りです。量子コンピューティングの進展は現在のデジタル暗号化システムにとって長期的な脅威となりうると指摘されています。
え、脅威ってつまり今使っているインターネットの暗号が破られちゃうってことですか？それは困ります。
ええ、 Google の研究論文によると、現在のインターネット暗号化プロトコルを破る能力を持つ量子コンピュータが予想よりも早く登場する可能性が示唆されたんです。
この影響を受けて、主要なインターネットセキュリティプロバイダーであるクラウドフレアは量子準備の期限を2029年に加速すると発表しました。2029年、もうすぐじゃないですか。どうすればいいんですか？
そのため、量子コンピュータでも解読されにくい大量子計算機暗号、通称 PQC への移行が世界的に急務となっています。 PQC 市場は2025年の約4億2000万ドルから2030年までに28億4000万ドルへと大幅な成長が予測されているほどです。
なるほど。もうみんなで PQC に乗り換える準備をしなきゃいけないってことなんですね。
その通りです。日本でも突販ホールディングスなどが認証局における PQC へのシームレスな移行技術の実証に成功しています。また、ベイン&カンパニーと IBM も PQC リスク評価と対策で提携しました。
こういう動きが広がれば、私たちのデジタルな生活も安心できますね。でも量子コンピュータって暗号を破るだけじゃないんですよね。もっといろいろなことができるんですよね。
もちろんです。今週の記事では、量子コンピューティングと人工知能、つまり AI との融合が急速に進展していることが強調されています。量子強化機械学習、 QAI が主要な焦点です。
わあ、 AI と量子コンピュータが一緒になったらもう最強じゃないですか。何ができるようになるんですか？
例えば東芝は自律移動ロボットに量子インスパイアード最適化計算機を搭載し、経路計画の精度向上を図っています。また金融分野では、ロイズ銀行グループと IBM がマネーミュール検出に量子コンピューティングを施行し、 複雑な金融犯罪ネットワークの特定に成功しました。
おお、ロボットも賢くなるし、犯罪も防げるようになるんですね。すごい。
あと、ブロックチェーンとか暗号通貨への影響はどうなんですか？量子コンピュータでビットコインが盗まれちゃう、みたいな話も聞きましたけど、ええ、その議論も活発です。ただ、現時点では悪意ある行為者がビットコインのような暗号通貨を危険にさらすには、まだ数十年かかると専門家は見ています。
そうなんですね。ちょっと安心しました。
はい。しかし、同時に量子コンピュータ上でブロックチェーンタスクをテストするサービスが開始されたり、量子コンピューティングが2026年までに分散型金融、DEFI の状況を変革する役割を果たすという見方もあります。
へえ、量子技術って本当にいろんな分野に影響を与え始めているんですね。私のスマホもいつか量子スマホになるのかな。楽しみです。
さて、今週の量子コンピューティングニュースをまとめますと、3つのポイントが挙げられます。まず1つ目に、量子ビットの精度向上や論理量子ビットへの移行、そして各国の多額の投資により技術開発が急速に加速していること。2つ目に、量子コンピュータによる暗号解読の脅威が現実味を帯び、ポスト量子暗号 PQC への移行がサイバーセキュリティ業界の最重要課題となっていることです。そして3つ目に、AI との融合による QAI をはじめ、金融犯罪対策やロボットの最適化、ブロックチェーンなど、その応用分野が着実に広がりを見せている点です。
トロイさん、今日もありがとうございました。量子コンピュータ、奥が深くて、でもワクワクする分野ですね。
こちらこそ、ありがとうございました。来週も最新のテックトレンドをお届けします。
はい、テックトレンド、また来週。バイバイ。